石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、KDDI が UQ コミュニケーションズから格安スマホ事業である UQ モバイルの事業を吸収するという話が出ていました。なので、今後は、10月以降ですけども、UQ モバイルは MVNO ではなくて KDDI、AU のサブブランドとして位置づけられるということになります。なので、この間高橋社長も会見で言ってましたけども、営業体制ですとか販売体制を一本化するということなので、 au のショップに行った場合に大容量プランとか 5G を使いたいんであれば au、 もっと安く使いたいんだという人は UQ モバイルを選ぶといった形になるのかなというところです。やはりね、ソフトバンクグループが Y モバイルと、ソフトバンクの2ブランドサブブランド化していることもあるのが、非常に好調でユーザーを伸ばしているというところでね、そういった対抗意識があるのかなというところだと思いますし、業界的には楽天モバイル、 MVNO から MNO になった楽天モバイルの対抗という位置づけもあったりもするので、ますますね、そういった格安スマホ市場が競争が激しくなってくるのかなというふうにも思います。これで気になるのが、じゃあね、ドコモがどうするのかと。
そうですよ ね、
ドコモの場合ですと、現状で言うとね、サブブランドは作らないという、吉澤社長何度も言ったりもしましたし、先日発表もありましたけども、吉澤社長が1年以上、今後ね、社長として続投すると。過去、NTT ドコモの社長を振り返ると、だいたい4年周期で変わってるんですね。オリンピックイヤーのたびに変わってるんですけど、今年で東京オリンピック延期になったせいか分かんないんですけど西田社長もね、当面は続投するという形になってるんで、ドコモが今後どういうふうな、動きに出てくるのかというところが一つ注目なのかなと思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
今月発売されたモトローラの、Moto G8 シリーズと新たに発表されたニューモデルについて詳しく話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
価格以外も要注目、モトローラモト G8 シリーズ。モトローラは昨年好評を得たモト G7 シリーズに続く新製品、モト G8、モト G8 パワーを5月4日に発売しました。モト G8 プラスはすでに3月に発売されており、モト G8 シリーズはこれでモト G7 シリーズ同様3機種が発売されたことになります。どれもコストパフォーマンスに優れた製品として評価が高く、今回も価格を抑えながら充実した機能にあふれた SIM フリースマートフォンユーザー注目の機種となっています。本日はモトローラモビリティジャパン合同会社より広報の鈴木正義さんにリモートでご出演いただき、この G8 シリーズについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今週も新型コロナの影響でウェブ会議システムでのご出演になります。モトローラさんにご出演いただくのは2018年2月以来といった形になりますけども、モトローラさん、この1年振り返ってみての感想といいますか、どんな1年でしたかね。
去年はですね、やはり日本のマーケットでそのいわゆる分離プランというのが出てきた年だと思うんですけども、モトローラはずっと SIM フリーのですねマーケットでやってきてますので、非常にそこの部分が我々のビジネスにも 良い影響を与えた1年だったなというふうに思ってます。
やはりまあそのキャリアでは割引が渋くなってくる中で、まあ本体の安さといいますかコストパフォーマンスがかなり注目されているといった感じなんですかね。
そうですね、特にあの我々の持っているその G シリーズですね、今日 G8 の話をしますが、その前の G7、あたりからですね、やはりあのパフォーマンスとあの価格のバランスが非常にいいということで、特に MVNO のお客様なんかですね、そのあたりを期待されている方が多いので、非常にその辺の相性が良かったのかなと思ってます。
だいぶその、まあ、モトローラーの認知度も上がってきた感じですか。
そうですね、あの、まあ、認知度に関してはやはりモトローラーの世界で最初に携帯電話を作った会社ということもあって、ブランド力そのものは10代からですね強いところがあったと思います。でそれに加えまして、最近はの結構 MVNO で若いユーザーの方もですね、そういった時代のモトローラーを知らないような方も選んでいただけるようにだんだんとなってきているという手応えを感じています。
あのまあ先日ね、日本法人の社長さんにもインタビューさせてもらいましたけども、かなりまあそのモトローラ品質の面でもまあ評価されてるって話だったんですけど、具体的にはどんな感じで品質が評価されてるんですかね。
はい、あの実はですね、この3月末が会社の会計年度の終わりの会社さんが多いということで、多少予算消化みたいな部分もあって、企業用のスマートフォンを購入される方が多かったんですけども、あの実はそこで非常にたくさんモトローラ買っていただけました。その理由がやはりその故障率が低いとかですね、不具合も少ないということを評価いただいていたと聞いていますので、まあ、そのあたりは非常にあのモトローラらしさということになって評価につながっているのかなと思います。
で今回今発売されるモト G8 とモト G8 パワー、それと3月発売されたモト G8 プラスという3機種について簡単にご紹介いただけますでしょうかね。
はい、まず、これがですね、モト G8 プラスパワーただの G8 と、これがまあ上から順番のグレードになるんですけども、はい、プラスに関してはまあカメラ、画面等に関して、まあ、全般にあの一番のハイエンド、はい、まあ、G8 シリーズそのものがミドルレンジなんですけども、ミドルレンジの中のハイエンドということになりまして、特にカメラはあのレーザーオートフォーカスなんかがついていまして、あの暗いところでの撮影ですね、これが非常に綺麗に撮れるっていう点が使った方にとっては嬉しい機能じゃないかなと思います。
うん、これカメラ自体は3つなんですよね。
そうですね、はい、うん、であの見ると4つ丸いのがついてるので4眼カメラだと思われますけども3つですね、
うん、でそれが1個レーザーになってるというところですよね。
は
い、
でモット G8 パワーの方なんですけども、これはパワーというのはあのバッテリーのパワーの意味でして、はい、500mAh のバッテリーがついていまして、まあ、実情用上は丸2日充電しなくても使っていただけるというふうに我々、見ておりますので、まあ、非常にその、バッテリー番長というような感じで期待いただければいいかなと思います。で最後のただの G8 ですね、これに関しては今言ったような特色はこそないんですけれども、CPU ですとか、メモリーなんかに関してはあの上位モデルと同じレベルを用意してますので、まあ、基本性能がしっかりしていればあとはそんなにこう、豪華じゃなくてもとにかく価格があの行われているのがいいというような方にはこの無印の G8 がおすすめじゃないかなと思います。
価格でいうと、まあ、上の G8 プラスが 38,800円税込み、G8 パワーが 32,800円税込み、G8 に関しては 25,800円税込みといった感じで、かなりコストパフォーマンスいい感じですよね。
そうですね、ただあのだからといってその何かスペック上こう皆さんが使っていてストレスになるということはないと思います。基本性能はかなりしっかりしていると思います。
これ選び方としてはどういう選び方がいいんですかね、ユーザーとすると3機種並んでた場合。
そうですね、まあ、本当にあの上からプラスパワー無印なんですが、やっぱりプラスはちょっとカメラなんかに関しては各メーカーのフラッグシップモデルの一つ前ぐらいに相当すると言ってもいいと思うんですね。ですからちょっとカメラはこだわってますよという方はプラスおすすめしたいと思いますし、ガンガン1日中使うとでバッテリーいつも減って困っちゃうっていうような方にはパワーなのかなと思いますし、まあ、そういった点で選んでいただければいいんじゃないかと思います。
で、まあ、値段で選ぶならノーマルの G8 という感じですかね。 実際増代さん3つ触って何か感想ありますか？
パッと見一緒じゃないって思ったんですけど私ど素人には分からないなとは思ったんですけど、ただ全体的に思ったのは握った感じ幅広な感じがあったんで、よりなんか画面が大きくて見やすいなって思いました。であと何より価格がこれちょっと私もびっくりするぐらいな価格なので、本当に気軽に持ちたい人とか複数持ちたい人っていうのにはすごくいいんじゃないかなと思いましたし、なんかこうハードルが低くというかより手に取りやすいんじゃないかなって思いましたね。
ね、インカメラもねパンチホール式のものもあったりもするのでね、
はい、
穴が開いてるものになったりもするので、まあ見た目もねかなりハイエンド的な感じといいますか、2万3万円台クラスの
見えないですね、
うん、スマートフォンには見えないかなという感じはしますけども、うん、これまあ実際今発表発売されてますけども、反響っていうのはどうですか？
反響は非常にいいです。特に、まあ、今松代さんおっしゃったようにチープな感じが全然ないので、正直ですね何世代か前のこの G シリーズはちょっと背面なんかがいかにもプラスチックという感じで高級機種とは違うなっていう感じがあったんですけども、今すごく質感も良くなってますので、ハイエンドモデルを持ってるような感覚で人にも見せびらかしてもらいたいなと思いますね。
格安スマホにデビューしつつ、まあね、新製品買わなきゃと思う人からすると、まあ、魅力的な価格帯になってるのかなという感じですよね。あれですよね、まあ、各 MVNO からも発売されてるという感じなんですよね。
はい、そうです。
なので、まあ、家電量販店もしくは MVNO で買うという感じですよね。これ G8 プラスがまあ3月に発売済みで残り2機種がまあ5月といった感じになってますけど、これって何か理由ってあったんですか？
はい、実はG8 ファミリーというファミリーにはなっているんですが、はい、実は1機種1機種全然違うハードでして、
はい、
そういう意味では別々のものとして実は開発されているので、若干その開発期間にばらつきが出たのでちょっと投入のタイミングも、分かれてしまったんですけども、まあそういった事情によるものですね。
これじゃあ G8 シリーズって言ってるのは日本だけなんですか、このライン
で？ワールドワイドでそうなってますけども、実際はその個々に、まあ、モデルが持っている特色に合わせて別々に設計をしていますので、まあ、若干そこの違いが出たんですね。
なるほど。これまあね、この業界といいますか、まあ、全世界的にですけども、まあ、新型コロナの影響さまざまにね受けてたりもしますけども、モトローラとしては影響を受けたりもしましたか？どうですか？
こういったものどこの会社でもそうなんですけど、中国でやはり生産しているところがありまして、で中国での影響がかなり大きかった時期はありまして、一番最初に投入した G8 プラスもちょっと日本での発売が遅れてしまったりがあったんですけれども、まあ、その後は今生産も再開しまして、今は全部順調に回っています。
これ今日本向けは中国で作っていて、他の国向けはまた別のところで作りますんですよね、モトローラって？
そうですね、モトローラ例えばインドですとかブラジルですとか多国間で生産拠点を持ってますので、どこかの国が何かの問題があれば別なところに生産シフトしてっていうこともできますので、まあ、そういった柔軟性は持っておりますので、
はい、今世界的に見てモトローラって結構シェア上がってきたりもするんですよね。
はい、そうですね、モトローラがもともと強いアメリカとか南米の方の市場では本当にトップメーカーの一角っていう形でやっておりますし、まあ、ただ今その強い市場にもっと力を入れてそこで勝っていくっていう方針を取っていますので、まあ、逆にそれ以外のマーケットに関しては、まあ、もう少し時間をかけて育っていくという形になっています。
それでいうと日本っていうのはどういう今ステージになるんですか、モトローラ取ってみると？
日本はですね、やはり今 MVNO で非常に検討していますので、これから発送販売をうまく軌道に乗せていくことによって、まあ、そういったプライオリティの高い国の一部にですねしっかり入っていけるように頑張っていくということで、モトローラ の会社の組織の体制なんかもちょっと強化していますので、
はい、
そういう意味では力を入れている市場というふうに言っていいと思います。
これまあ日本市場ですと、まあね、その日本特有の機能であるまあフェリカみたいなのも欲しいかなと思うんですけど、その辺はなかなか難しい感じですかね？
いや、フェリカそのものに関しては対応を今進めています。でそれは日本で投入するモデルということも前提に 入れてやってます。
あとまあ 5G はどうですかね。
はい、 5G はのもちろんやるんですけども、これもですね、実はあの 5G の商業化を世界で初めてやった端末は、まあ、各社言い分があるようなんですが、はい、これ世界で最初にやったのモトローラですというふうに、言っておりますので、まあ、そこの、あの自負もありますので、当然今後国内でですね 5G が広がっていけば、いつか日本にも 5G の端末をお届けする日がやってくると思います。
5G 対応デバイスを出したって感じですよね。
そうですね、対応デバイスを出したと、はい、
スマートフォンに後ろにピタッとくっつけるやつで、まあ、それがね、板が 5G 対応しているので、まあ、それをくっつけると 5G 通信ができなくもないよねっていうデバイス。
できなくもないよね。
そういうことでございます、うん、はい。
あとまあモトローラといえばね、海外で縦型の折りたたみスマホレーザーが発売されていますけども、こちら海外では今どんな感じなんですかね。
おかげさまでものすごい反響がありまして、特にあの今年の1月にあのラスベガスの CES で展示をしましたところ、本当にあの、いろんな方が、CES そのものはあのレノボのブースの一角にモトローラがあるというのに過ぎなかったんですけども、そこを目指してレノボのブースに来る方がどんどんいまして、本当に今世界中でもあの注目されてますし、ちょっと今生産が追いつかないぐらいの感じなので、そういう意味ではあの嬉しい悲鳴というところも出てきてますが、あの非常に好調ですね。
ね、まあ、レーザーといえばね、昔あのまあ超薄型の折りたたみ携帯として発売されていて、まあ、世界的に人気もあり、まあね、日本では NTT ドコモも扱ったというところでね、あの馴染みのあるブランドだったりもしますし、折りたたみのまあ前面画面のスマホなんですけども、結構昔レーザー使ってた人にもおっとくるデザインになったりもしますし、折りたたんだ状態でカメラを起動して、まあ、写真撮るみたいなこともできたりもするので、かなり魅力的な端末だったなという感じですけども、やはりまあ日本で導入するのは難しい感じなんですかね。
このモデルに関しては日本での発売の予定は今ないので、まあ、将来にご期待いただきたいという感じかと思います。
なんかね、あのこの間取材で聞いたら、まあ、レーザーは eSIM しか対応していないという話で、ただ日本で eSIM 対応できるのは今ね、数少ない MVNO しかなくて、しかもそれも通話機能が対応できてないので、そうなってくるとデータ通信しかできないスマートフォンなら、まあ、可能性はあるけどもっていうところなので、結構ね、あの日本ってなかなかこう導入が進んでいないというね。とはいえね、あのつい先日ね、総務省が eSIM を MVNO に開放しろというようなね動きを見せたりもするので、まあ、eSIM 市場が動くようになると、まあ、こういったね、あの魅力的な端末も導入しやすくなるのかなという感じですかね。さらにまあ4月にはグローバルで新型のモトローラエッジとエッジプラスというものを発売していますが、こちらどんな感じの製品になってるんでしょうかね。
こちらに関してはモトローラのフラッグシップという形で、そのエッジという言葉でも分かる通り、いわゆるこのスマートフォンの側面の部分もディスプレイになっているというモデルになりまして、大体価格でいうとあの、まあ、2機種あるんですけども、日本円で大体8万円から11万円ぐらいなので、本当にこれがフラッグシップクラスといえるモデルになってますね。
あのモトローラはまあグローバルでも比較的、まあ、求めやすい価格帯が中心だったのかなと思うんですけども、いよいよまあハイエンドのフラッグシップにも本格的に力入れてきたって感じなんですかね。
そうですね、あのこのあたりは、まあ、ラインナップのバランスだと思っていまして、例えばそのさっき言いましたその G シリーズなんかですと、本当にタイミングによっては他の会社さんのフラッグシップの1世代前のものを長く使い続けるよりもスペック上上のモデルがどんどん出てきたりもしますので、それが良いというお客様もたくさんいらっしゃると思いますので、そこはそこでやっていきますけれども、一方でやはりそのメーカーとしてですね、この技術の一番粋を集めたモデルっていうのが常にあるべきだと思っていますので、まあ、それがこういったエッジであるとか先ほどのレーザーなんかがそこになっていくという形になって、まあ、それでまあモトローラのファンを増やしていくということもそこには期待しています。
エッジシリーズも日本の展開はありえそうですかね。
ちょっと今日この時点ではノーコメントとさせていただきたいと思いますね。
そうですか。なかなか気になる感じですね。 これまあ日本でもね、再びこうモトローラ注目を浴びてる感じがしますけども、まあ、今後の方向性っていうのはどんな感じになってきそうですか？
やはり、まあ、一つは長い目で見てやっぱりモトローラのファンをしっかり大切にしていくっていうことだと思いますので、まあ、そういった意味では先ほど言ったその品質面であるとか、まあ、非常に革新的なモデルを投入するであるとか、まあ、そういったところをやりながらですね、一方で例えばその企業向けのスマートフォンに使っていただくとか、まあ、そういったあの安心して利用できるっていうところをあの大事にやっていきたいと思いますので、まあ、そこは本当にあのいつもあの石川さんに申し上げてますけども、まあ、長距離マラソンランナーとして、まあ、コツコツとやっていって、まあ、気づいた時にはあのここまで頑張ってたというふうに皆さんから評価いただけるようにやっていきたいと思っています。
これモトローラーね、キャリアから発売されるといいかなとは思うんですけど、なかなかそこって難しいんですかね？
常にキャリアの方とのパートナーシップというのはあの我々の長い歴史があるので、はい、まあ、その延長でですねしっかりとパートナーシップというのは持ってますので、うん、まあ、その中でですねいずれ良いお話もいただける日が来るように頑張っていきたいと思ってます。
実際あれですよね、まあ、MVNO 市場ですとか SIM フリー市場でも結構ねそういったところというのを戦ってたりもしますけど、じわじわとモトローラシェア上がってたりもするんですかね？どうですか？
はい、そうです、あの G7 が非常に好評で、あれが本当にその前のモデルの実績をかなり上回ったんですね。
うん、
で実を言うと今回の G8 なんですが、初動に関して言うとその売れたとされる G7 よりも実は売れてるんですよ。なので、まあ、本当にあのじわじわ来てるという感じだと思います。
現状、まあ、このタイミングってね家電量販店も行きづらいような雰囲気の中で、まあ、初動が非常にいいっていうのは、そういって結構ネット経由で売れたりもするってことですか？
そうですね、ちょっとあの販路までは今細かい情報はないんですけれども、うん、あのおっしゃる通り非常にその今物が売りにくい状況にあって、この G8 の初動を非常に我々としても手応えを感じてます。
まあだから初動が結構いいってことは、もうだから待ってた人が多くてとか、指名買い的にまあね製品が出ると分かったらみんな買っていくっていう感じになってるっていう感じなんですかね。
G シリーズもあの結構あの歴史ができてきましたので、うん、前のモデルを例えば使ってるような方がそこでモトローラを気に入っていただいていて、で新しいモデル出て、じゃあちょっとそろそろ前のモデルもだいぶ陳腐化してきたからまたモトローラにしようかなっていう、そういう現象が、あの起きているというふうに我々もちょっと期待はしています。
なるほどね。まあだから本当ね、地道にこうやっぱりこういったビジネスってやっていかないとお客さんが定着しなかったりもしますし、まあ長くやり続けることによってね、まあそうやってねブランドってのはできたりもするので、ね、今のスマートフォンって結構ね性能とかで差別化するのは難しい中、どうしても価格競争にもなるところありますけども、まあね価格も強くなければいけないし、一方でまあブランド力もなきゃいけないっていうところで言うと、比較的モトローラはいいポジションにいるのかなという気がしますね。まあ、瀬尾さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
そうですね、まあ、この番組に、ね、鈴木さん結構ゲスト出演していただいているのもありますし、この番組のリスナーさんはもちろんのこと、そのモトローラ製品についていろいろとご存知の方多いと思うんですけど、私個人的な意見としては、結構モトローラって名前は聞いたこと私もちろんあったんですけど、あんまり女性の中では認識はそんなに高くないかなっていうのは正直なとこあるんですよ。なんかどちらかっていうと男性がちょっとこう見ておうって思うような部分だったり、そういうイメージがあるので、ただ私はこういろんな製品見てて思ったんですけど、これ別にゴリゴリの男性的なっていうようなイメージがそのスマホからすると別にそこまでのものは私は感じなかったですし、むしろ本当にスマホのことはあまりわからないなっていう方ですとか、使いやすいなと思う部分はあるので、もうちょっとそこら辺に対してのこう認知度が上がればよりいいんじゃないのかなっていうふうには個人的に思いました。
ね、昔あのドコモがレーザー使った時はパリス・ヒルトンが来て日本にでなんかアピールとかしたんですよ。でその時、まあ、ピンクの確か元レーザーなんですけど、築地本願寺をピンク色に照明で当ててやってたりもしたので、そうで、その時はかなりこうね、もうゴリゴリにこう女性を意識してるプロモーションしたりもした 時期もあったんですが、まあ、多分当時のモトローラと今のモトローラは結構違うものになったりもするので、ね、なかなかそうではないと思うんですが、いろいろとね、じわじわと、まあね、いろんなユーザー層に広がってくるのかなという気はしますね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、ありがとうございます。今の件ですけど、実は日本の商品担当者は女性がやってまして、カメラ機能なんかもかなり充実しているので、今後はもう少しそういう女子向けのメッセージもしっかりやれるように相談していきたいと思います。で、何回も申し上げましたけど、非常にモトロワ製品安心して使っていただける端末だと思いますので、非常に価格はこなれてはいますけれども、多分期待いただけるなりの触った感じの品質であるとか基本性能であるとかというところが期待を上回るものにおそらくなっていると思いますので、ぜひですね、一度、なかなか外出も今難しいかもしれませんけれども、お手に取っていただくとその品質の高さが分かっていただけるかなと思います、
うん、そうですよね。ね、G8 プラスとかは結構本体カラーとかもあんまり他のメーカーではないような色づかみしたりもするので、まあね、その辺も結構注目なのかなというふうにも思います。はい、鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはモトローラモビリティジャパン合同会社の鈴木正義さんでした。以上、特集価格以外も要注目、モトローラモト G8 シリーズでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい。ね、モトローラーね、本当にこうずっと前からあるブランドといいますか、
はい、
もうね、携帯からね、さらに昔のね、通信機器の頃から、まあ、あるブランドなので、現状ではね、レノボ傘下だったりもしますけども、ただね、まあ、モトローラっていう、まあ、スマートフォンブランドとして、まあ、日本でもおなじみの多い人もいるので、さらにね、いろいろとシェアも上がってね、かき回してくれる存在になってくれるといいかなと思いますし、できればね、折りたたみの、ね、スマートフォンも日本でもね、将来的に、まあ、今のモデルじゃないにしろね、な2号機3号機でも出してほしいなと思いますし、いろんな、ね、製品あるのでね、今後期待したいなと思います。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが、
来週ですけども、マイクロソフトのサーフェイスを特集します。
ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ババエ。